暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
新潟県も速報値では今月11日に梅雨入りしましたね。
11日って日曜日だった
ね。そうですね、日曜日でしたね。
いや、あの日なんかだよね、雨降ってるんだけども傘がいるみたいな、いらないみたいな、
はい、
でもうすごい湿度だったんだから。
そうですね、
だからあんな湿度でさ、うちの子弁当持ってって食欲寝かったなんかで持って帰ってきたけどさ、まあ、腐ってんじゃねえかとかね、
ちょっと
そういうのが心配ですよね。
食品も扱い方気をつけなきゃいけないですね。
痛みやすくなってきますよね。そんな暑くないんだけどやっぱりね、でもあの日はやっぱりなんかあれだよね、ちょっとおかしな日だったっていうか、なんか僕体調なんか優れなかったですよね。
ああ、そうですか、うん、あの私は一日中あの外にこう出たり入ったりしてたんですけど、こう出ている時は雨が降ってみたり、こうちょっと弱まって霧雨になってみたり、かと思えば晴れてみたり、でまた雨が降ってたなと思ったら、夕方綺麗に夕焼けが出てたり、すごい忙しい天気でしたね。
ちょうど俺も夕方あの外出たら真っ赤な夕焼けだったよね。やっぱ梅雨入ったんだその子で。
そうですね、またあの新潟よりも早く梅雨入りしていた東海地方では、今月上旬に梅雨前線と台風2号の影響で線状降水帯が発生していて、緊急安全確保が発令されたりしました。
なんかすごかったよね。
他県で雨がたくさん降っていてとか、そういうニュースもかなり多い月始めでしたよね。
そうなんだよね。
県内では台風どうなるかなとか、イベント関係でそういった情報、気象情報を見られていた方もいらっしゃると思いますけれども、台風はあの綺麗にそれましたけれども、他県でそういった気象情報、また緊急安全確保の情報が出ていたりすると、周りに友人や親戚がそっちの地方に住んでいるという方は不安だったかもしれないですよね。
そうですよね。そうするとまた電話も混むしね、
うん、
大変なことになってると思いますよね。
そうですね。
でも本当にあのなんかこうボートが出たりとかね、行けると思ったらだって車がね突っ込んだりね、
はい、
ああいうの見ると線状降水帯、あれはちょっと別物なんだろうね。
またあの朝線状降水帯がかかっていますという情報が出て、その日の夕方また次の日の朝に緊急メールが配信されたりなんていうことも、これからもしかしたら考えられるかもしれませんので、やはり水害にいつも古い時代は水害で悩まされていたという地区というふうに聞きますので、水害にはどんな保険で備えていけば良いのかというのをお伺いしていきたいなと思います。
まあ水害であれですよね。一話見るともう家が水に浸かるっていうことですよね。
はい。
もうそうなってくるとあれですね。もうなんていうんですかね、床上浸水しちゃって、もうなんていうんですかね、大変な事態になってしまった場合にはこれ水害の保険、すなわち火災保険で出てますね。
地震保険はあの火災保険の特約という形というのをお話しいただいてましたけれども、水害は火災保険の中にも入っているっていう感じになりますか。
そうですね、あの火災保険もまずはですね、基本的に火事の保険が火災ですよね。あと落雷とか破裂爆発、このように中心として、そこにあれですね、保障の範囲を広げる、風災とか雪災、それから水害、あと盗難とか、まあ、いろんなリスクをこうやってどんどん足していくんですね、
はい、
他物の衝突なんかって言ってくる。だからいわゆる火災保険っていった中の、まあ、あの保障の一つですよね。
またいろいろあの水害といっても様々な被害の形があると思いますけれども、
はい、
もう家が 浸水した時、例えばこうどのくらいまで浸水するとどういった保障になるとか違いは出てくるんでしょうか。
まあ、基本的には床上浸水なんですよ、
うん、
あの床下浸水ではない床上浸水でなってくるんですけども、そうすると床上って言ってもさとかっていう、例えばお店なんかどうするってなりますよね。
ああそうですね、
土足でパタパタと入っていくような、もうすぐ床上じゃんとかっていうなるんだけども、
はい、
そういった時は地面から何センチっていうような感じで測るんですよ。
へ
え。でそれに応じて、まあ、例えばどのくらいの被害があったって言った時にこう被害額そっくり払うっていう保険もあれば、そうじゃなくて被害額の何パーセントっていうことで払っていく保険があったりとか、
うん
うん、どのくらいの損害だったら足切りよとか、なんかこんなこともありますよね。
の浸水するとあの水が引いた後に跡残りますもんね、
うん、残るんですけどね。なんかこうあれですよ、昔僕もあの水害のやつ見るとだいたいここの線だよって言ってるのは本当汚い水だときちっと残るんだけども、本当にどこ濡れたか分かんないぐらいさーって引くこともあるんですよね。
あそうなんですか、うん、
ですけどやっぱり見る人が見ると分かるらしくて、
へ、
ね、であのあれですよね、そうするとだいたい床上から45センチ何センチなんかなってくると、じゃあどこを見るのかなっていうような話になってくるんですけどもね、そういう時はもう一応鑑定人の方が来られてどのくらい被害があったかを見ていくんですね。その時にまあ大体何センチ以上ってなると、ここだと何センチ以上だからまあ範囲にしましょうかなんて言いながら帰っていくことが多いと思いますね。
あのそういった被害状況もプロの目で確認してもらえるっていうことなんですね。
そうですね、水害の場合は大体見に行くことが多いと思いますね。ただもう明らかに最近だと、まあ、会社によってはあのドローンかなんか飛ばして何センチ以上になったこの範囲はもう認定とかね、なんかいうような感じすることもあるみたいですよね。ただもう本当にうちが流されたっては全損になりますけども、立ってるとやっぱり見に行かないとどのくらい被害あったかって分かんないですよね。
また会社さんによって被害に遭った時の被害額の何パーセントという形でお支払いされる形と、また全額保証という形でお支払いされる場合と、さまざま違いが出てくるんですね。
そうですね、会社によってもまあそんなプランを選べるような格好になってると思いますんで、まあ、ただ最近ほらさっきの話でまさかというような時が起きるわけですよ。うちは本当水害のリスク高いから、じゃあ 100% って言いますか、実際ちゃんと出るような、しっかり出るような保証にしておこうっていう考えもあるし、でもあうち出ないから全くいらないっていう考えもあれば、今の世の中何が起きるかわからないから、やっぱり全くゼロというのは悪いんだけども、実際よりは少し少額になっても縮小されても構わないので、何かしら出るようにしておくっていう考えもありますよね。私はでも今の気象状況から見ると、まあ絶対ということはあまりないので、やっぱりこうリスクは備えておいてもいいのかなと思いますね。
またあのハザードマップを見ながら、さまざまお家の立地条件とか、はい、皆さんこう建築段階で見られると思いますけれども、はい、その後情報が改定されてこう範囲になるという可能性も、なきにしもあらずということですよね。
そうですね、ハザードマップは加味してるとは思うんですけども、まあ絶対はあんまりないということだけ覚えておいてもらえた方がいいかもしれないですね。
はい、最近はよく災害の情報で想定外という言葉も使われるようになってきますので、さまざま今ある保証を見直す時の参考にしてみてはいかがでしょうか。それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、災害に絶対はありません。はい、
災害に絶対はありません。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は、個々の契約内容条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問・感想・ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールは mail@chat761.com、 ファックスは 0250-235100 です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。 お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。